社長に聞く in ウィズビズ。
本日の社長に聞く in ウィズビズは株式会社アクトランド代表とおりします中澤光様でいらっしゃいます。まずは経歴のご紹介させていただきます。1981年前、前職で出会った高純度エラスチンという美容成分に惚れ込み、2019年に創業をなさっていらっしゃいます。今では取扱い店舗数は500店舗というものだそうです。美人女性社長様の今日はインタビューでございます。中澤社長様、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
まずは、最初のご質問なんですが、ご出身は福岡ですか？
いや、違うんです。石川県出身となります。高校を卒業するまでは石川におりまして、で大学が京都 で、就職先として、まあ、就職難の就職氷河期って言われる時代に社会に出たので、たまたま縁があった会社が福岡にあったから来たっていうのがきっかけですね。
なるほど。リスナーの皆さん方、ご存じないかもしれません。アクトランドさん、福岡の会社様ですので福岡かなと思ってですが、石川は場所的に言うと金沢とかその辺で
そうですね、金沢市、大体に説明するのが私めんどくさい時、金沢市出身ですって言ってるんですけど、横にベッドタウンの野々市市っていうマイナーな市があって、そこが実家となります。
なるほど。白山とか松戸とかあっちの
よく詳しいですね、はい、まさにそこですね。
はい、まあまあいろんなことが詳しいんですけど、どうでもいいことが詳しいんですけども、まあ金沢石川での小学校時代はどんな少女でいらっしゃいましたでしょうか？
小学校時代おとなしかったと思います。私今でこそ、まあ、顔を出して喋らないといけない仕事なので、そう出るんですけど、本当は全然外に出るのは好きじゃないので、目立ったりするのってすごい苦手な方でしたね。どちらかというと自分の考えをこうはっきり話すっていうのは得意な方ではなかったと思います。うちの両親に聞くのぼーっとしてたってよく言われますね。
じゃあ物静かなタイプみたいな、そんな感じ？
そうですね、そんなに何て言うんでしょう、自分の中では考えてることは結構あったかと思うんですけど、それを表現するっていうのはなんか必要性を感じてなかったって言った方がいいかもしれませんね。
なるほど、ありがとうございます。中学時代はどんなことして過ごしたなって思いでございますでしょうか？
中学校もでしょ、私とにかく運動が苦手で、中高って割とやっぱ運動ができる子ってこう注目が当たると思うんですけど、これはダメだなって結構早い段階で気づいて、勉強はやれば、まあ、その分は成果として運動に比べれば成果が出やすいので、割と勉強はちゃんとしてた感じはします。で、とはいえ、やっぱり目立ちたいとは逆の方なので、まあ勉強はコツコツ頑張りつつ、無難に過ごしてたんじゃないかなと思います。
じゃあ、あんまり、中学時代も目立たない少女みたいな。
目立たない。うん。好きなごく少数の、それぞれ個性が多分出てくる年かなと思うので、自分と、仲良くできる、コミュニティっていうのはあったので、そこではもう多分自分らしさっていうのを発揮しつつあったかと思うんですけれど、基本的には、目立たずというか、こう、なるべく注目されないようにっていうふうに生きていたところはありますね。
ちょっと社長らしくない。
すごい。そうそう、本当は、今も多分出なくていいなら多分出ないと思います。そんな好きじゃないんですよ。出てくのはですね。
ちょっと私もあんまり外出たくない方なんで、うん、共感する感じでございます。
すごい、しぶしぶやってる感じです今
なるほど、ちょっと嬉しくなってきました。高校時代はどんなことして過ごしたなんて思えてますか？
高校でしょ。そしてなんかそれで自分の内省化を深めていくと、私どうもやっぱ集団行動苦手だなってだんだん気づき始めたんですよ。ちょっと向いてなくて、だから苦手だけど、やっぱりそれをガッと乱すほどは、乱すとまた目立つじゃないですか。だからすごい合わないけど、まあとりあえず、過ごすっていう感じなんですけど、結構やっぱ好きなこととかがはっきりしてたので、私はなんか一人旅に出たりとか、自社仏閣とかが好きだなってなると、そんなの女子高生とだんだん離れていくじゃないですか。なので、本当にそういうの無関係に休み、長期休みになると、一人で日本のいろんなところを一人でふらふらして、そういうところで交流とかはあった気はします。
高校時代か、一人旅をなさってらっしゃった
と。そうなんですよ。で、 寺社仏閣とか、あとはですね、結構自然の、まあ、電車、免許はね、高校生だからまだないから、鉄道とかバスとかで行ける範囲のところを休みになるために、いろいろ行って、見識を深めるっていうのが好きでしたね。
なるほど。金沢あたりだと京都までも行く感じですか？
結構東北とかでも行ってました。京都も行くけれど、西は岡山の方で、東北の方だと岩手くらいまでが私の、行けるギリギリラインだったと思う。1日で行けてて、1泊か2泊して帰ってくる感じですかね。
なかなかやっぱり社長様らしく、すごく行動的でいらっしゃるんです。
そうだ、なんか好き、我が強いので、好きなことはやめないので、なんかもうちょっと、集団行動とかみんなと同じようにはできないなっていうのにもう気づいてるので、じゃあ好きなようにしようかなっていうふうに、やり出すとそんな感じだったかと思い
なるほど。岩手だと平泉の中尊
ます。あ、
寺。
そう、中尊寺金色堂とか言ってましたね。
岡山だと何ですか？倉敷かな。
今、そう、倉敷とかの大原美術館の、本当すごいですね、信也さん。なんて、会話のキャッチボールのこの返しがそうです。まさに、倉敷とか言ってましたよ。
無駄なことをいっぱいしてるという、
そう
無
で
駄
す、
な
そうで
感じの人生なんですが、私の場合はですね。
す。
大学は京都ということで、京都のどちらの大学に住まれたんですか？
立命館大学というところに進学しまして、当時はいろいろ見た中で私は歴史が好きだなと思ったので、もっと歴史の勉強をしようかなと思って日本史学科っていうところが探すと、京都市内で学びたいっていう。のに、歴史を学ぶなら京都で学びたい。で、京都市内にキャンパスがある大学ってもう絞られてくるんですよね。なので、全然滑り止めもほぼ受けずに、もうとりあえずここに受けようってところに受かったので、進学した感じ
なるほど。立命館です。頭もよろしかったということだと思うんですけども。
す。すごく良かったわけではないんですよ。全般的に何でもできる方ではなくて、これだったらできるっていうところで、なんとか、引っかかったところっていう感じですね。
なるほど。ありがとうございます。立命館大学時代はどんなことをして過ごしたなんて思いでございますでしょうか？
ですね、旅行が好きっていうところで、またま、自転車のサークルっていうところに縁があって出会って、で、自転車に、テントとか、また自炊用具、キャンプ道具をくくりつけて、それでなんか全国いろんなところを旅するっていうところがあって、そしたら結構自分と同じ価値観を持った人が初めて割と一定数いたんです。あ、私だけじゃないんだ、こういう感じが好きなのと思って。なので4年間はほとんどいろんな、普通の学校がある期間は、授業とアルバイトに勤しみ、長期休みになると、それこそ1ヶ月近く旅行をして、真っ黒に焼けてましたね。
いやもうなんか高校の時のお一人でやってたのを今度はお仲間とやる感じ。
そうなんですよ。誰も共感できる人がいないなと思う中でやってたのが、割と同じ感性がいる人たちと出会えたのが大学時代ですね。
なるほど、ありがとうございます。で、その後、最初の就職はもう福岡ですか、それと
そうで
も。
す。あ、福岡の、北九州市にある百貨店、井筒屋という百貨店がありまして、そこに就職、まあ、本当になんとか滑り込んだという感じですね。まあ、なかなか就職先を見つけることができなくて。で、まあ、なんか百貨店で当時働きたいなっていうのもあったのもあって、やっと見つけた就職先でした。
なるほど。まあ、老舗は老舗でいらっしゃると思うんです
そう
けど。
ですね。
なんかその、百貨店での思い出なんてございますでしょうか。
本当にね、ろくでもないことばっかりしてたので、あんまり、こう、全国、世界に発信するには、心痛いこともあるんですけど、割と、これって思ったら努力はするタイプなので、井筒屋っていう、まず、就職先というより、まあ、エントリー先を見つけたときに、あ、ここに行きたいなって思ったので、でも、石川県出身で、しかも京都の大学で、もう福岡なんてラーメンくらいしか食べたことがないっていう、状態で、どうやったら取ってもらえるかなって考えて、で、それはやっぱり目立つの嫌だけど、やっぱ目立たないとこれは無理だっていうふうに分かったので、お客様インタビューってしたんですよ。こうちゃんと店舗に運んで、優しそうなおばあちゃん、まあ、老舗というか、こう、シニアの方向けのデパートだったので、おばあちゃんたちにこう、いろいろアンケート取って、 こういうところが、好きっていうお客様がこれくらいいたので、私はこういう企画がしたいですっていうプレゼンをしたら、そこに目を止めてもらって採用に至ったんですね。で、いろいろやりたいことがここだと実現できると思って入ったんですけど、まあ、中小規模の、百貨店とはいえ、まあ、それでも1000人以上の従業員はいるので、まあ、入ってみると、頭でっかちとか夢ばっかりっていうのと、現実の仕事ってものすごいギャップがあって、そこで、まあ、結構、社会人としては当然ですけど、いろんな壁にぶち当たりっていうとこと、あとは、結構、人間関係でも揉まれたなっていう印象でしたね。なんて言うんでしょう。当たり、まあ、誰もが多分当たるところなんですけど、頭でこう、やりたいこととか夢とかっていうのと、現実とのギャップをどうやって埋めていくかとか、まあ、そこで生活はしていくので、折り合いをつけて、どうしていけばいいかとか、そういうことをずっと考えてましたね。でも、やったことっていうと、やらかしたことの方が多くて、10個でいい発注、梅干し10個でいいって言われたのに100個発注してどうするんだって怒られたりとか、そんな失敗がいっぱい浮かびますけれども、まあ、社会人として育てていただいたっていう感じでした。
なるほど。でも就職の際は戦略的でいらっしゃったんですって。
そうですね。私は多分できないことが今もですけど多いので、そんな自分でもどこだったらできるかっていうのを考えるのと、じゃあその中でどうしたら確実に自分の望む結果を得られるかっていうのは、多分すごく小さい頃から考えてた気はしますね。
なるほど、ありがとうございます。で、百貨店だと美容会社ですか？
うん、いえいえ、百貨店だと百貨店の社員なので、いろんな売り場にこう行かされるわけですよ、
はい。
で、特に新人なので、まあ、いろんなところ、ジョブローテーションというか、こう、いろんなところ回るので、婦人服だとか、肌着とか、食品もあるし、まあ、生後中元気って忙しい時は倉庫に飛ばされてとかっていうのを2年くらいしてましたね。
その、百貨店の後の、就職先というか、転職先はどちらですか？はい、
ですね、私早くに子供を授かっていて、24歳で出産してるんですけど、実は3年目で当時お付き合いしてた今の夫ですね、と子供ができたので、突然辞めたんですよ、会社を。まあ、産休取ってっていう考え方もあって、まあ、ギリギリまで働いてたんですけど、正直本当仕事しんどかったので、2回くらい、救急車に乗せばなってるんですよね、ストレスもあって。で、本当に、まあ、今思うと、なんて言うんでしょう。小さいとはいえ、一部上場の百貨店で、ちゃんと育成もしてくれる立派な会社だったんですけど、当時はなんか、やりたいことができないってやっぱ思ってたので、人に良かったねって言われるながら、辞める形としては悪くない選択肢だったので、本当、思い描いたキャリアとは全然違うけど、辞めてちょっとほっとしたっていうのはありました。辞めるときはですね。すごい挫折感でいっぱいでしたね。
なるほど。じゃあ、百貨店の後、専業主婦っていう感じでいらっしゃいますか？
そうです。すぐに、9ヶ月くらいまで働いて、まあ、辞めてすぐ出産になったので、1年ちょっとくらいは、専業主婦期間があって、で、ちょうど社会人で言うと3年目、4年目くらいのあたりなんですよ。で、当時は、同じ、まあ、大学の、例えば、同級生たちが、仕事ちょっと面白くなってくるあたりですよね。ちょっとした役職が1個ちょっとついたりして、で、出張が増えたり、やれ、こんな仕事任されたとか、ここ出張できたからって、赤ちゃんが生まれるのって誰よりも早かったので見に来てくれるんですけど、なんかものすごい置いてかれた感が私の中で大きくて嬉しいんだけど、なんかちょっと、悔しいっていうのはなくて、なんか悲しいっていう感じでしたね。なので、結構授乳しながら、当時勝間和代ブームというのがありまして、勝間とか呼ばれてたの覚えてらっしゃいます。だからなんか、バリキャリで、まあ、その当時バリキャリって言葉ないですけど、バリキャリで、で、子供も3人いて、で、こう、マッキンゼーでしたよね、彼女は。だからなんかそういう、こう、キャリアを積んでいく女性がこう注目されてて、で、全然そんな頭脳はないんだけど、やっぱり仕事すごく、したかったというか、そうするものだって思ってたので、なんか現状とのギャップにすごい、落ち込むというか、まあ自分の選んだ人生だし、子供は可愛いけど、ああいうふうにしたかったなっていうのを見ながら、テレビで見ながら授乳してたっていう記憶があります。
なるほど、ありがとうございます。お仕事再開されたのは何年後ぐらいになられ
た？ですね、子供が幼稚園に上がる時なので、たまたま転勤で、その時夫の転勤で長崎に幼稚園行くことになって、そして初めてちょっと時間が空いたので、その間、カフェの立ち上げと、結婚式場の、なんか料理作る方です。なんか意外と料理好きだったんですよ、その頃。今も嫌いじゃないけど、時間がないって感じですけど。なので、メニュー作ったりとか、本当に、プチトマトをひたすら何百個並べるとか、そんな仕事をしてました。アルバイトですね。
なるほど。カフェの立ち上げっていうのもちょっと面白いですが、
まあ、
立ち上げってことは、じゃあ、お店を開くのをお手伝いに入ったって感じ。
まあ、一番最初にした仕事というか、多分当時そんなインターネットはこそあれと、なんかスマホとか普及してないので、たまたま求人誌を見てて、で、カフェの最初はオープニングスタッフって書いてあるから、あるものと思っていたんですよ。そしたら、まだ形もなくて、メニューもなくて、作る人も決まってなくて、それを決めてほしいっていう、まさに立ち上げですね。なんか工事も内装も入ってないので、ここに、じゃあ、ベンチにして席数増やすとか、どういう配置にするっていうのを決めるっていう、ちょっと変わった仕事でしたね。
ちょっと面白そうな仕事ですね。
面白かったです。なんかゼロから作るのって好きなので、面白いなと思って、関わってましたね。
なるほど。で、その後、結婚式場ですか？
そうです。その中でやってたら、なんていうんでしょう。まあ私、いわば、求人誌で、入ってきたスタッフで、一応そこ任されてる女性がいたんですけど、オーナーに任されてた方ですね。で、なんか、まあ、あるあるなんでしょうけど、その任されてた方と、オーナーとの意見が割れて、立ち上げがなくなって、立ち上げたんですよ。なんですけど、一応オープン前に解散ってなったんですよね。で、そしたら、その任されてた方ですね。まあ、ちょっと、癖のある女性だったんですけど、その方が、私に結婚式場で、時給もかなり長崎ではいいので、そこで、働くなら口を聞いてくれるっていうから、あ、じゃあ行きますって言って、一緒に、そのままついてきたっていう感じです。
なるほど。で、そこは料理を作ってなさったってことですか？
あ、そうです。もう、最初の立ち上げのとこは、それこそ料理作って試作してっていうのと、原価計算してっていうのをやってたんですけど、式場の方も本当システマティックになってるので、全部冷凍食品なんですよ。メインはですね。で、そこに生野菜とかの処理をして、まあ、仕込みと当日、まあ土日しか結婚式で基本的には入らないので、平日の仕込みと土日の、まあ、なんて言うんでしょう、こう、係があるので、オペレーションを回していく感じですね。
なるほど。
はい。
で、そこは何年ぐらいいらっしゃったんです
こ
か？
こはもう長崎から離れるまでなので、長崎で2年間だったので、実質1年半くらいですかね。転勤で辞めるまでいましたね。
な
ま
る
た
ほど。
福岡に戻ってきたので。
なるほど。で、福岡は、また北九州ですか？
それが初めて今度福岡市内だったんですよ。
なるほど。博多ということでいらっしゃい
そう
ます
で
ね。
す、そうです。はい。
そこではまたお仕事はなさってたんですか？
あ、そうなんです。戻ってくるときに、下の子を妊娠してたので、出産するまでは働いてなかったんですね。で、出産して、その時、当時はですね、多分ミクシーが全盛期っていう頃ですね。で、何せ私は暇でじっとしてることが、ちょっとやっぱ難しいところがあるので、なんかこう、赤ちゃんがいても、できることないかな。要はなんかやっぱり、専業主婦で自分の収入がないと、やっぱりなんか自由に使えるっていう、使うところにやっぱり何かこうちょっとブロックができてしまうというか、一応お伺いを立てるっていう感じになるので、それが嫌だなと思って、なんかこうちょっと自由になるお金を得るために、でもすごく赤ちゃんがちっちゃいほやほやの子がいてできることないかなっていうので、ずっとインターネットで検索しながら、モニターサイトとかこうちょっとそういうの探してみたりとかやってて、そんな時に子供が多分1歳になる前かな、たまたま、これ前職につながるんですけど、自宅の近くの住宅展示場の、今で言うとこうマルシェみたいな感じですね。ちっちゃいお店がいっぱい出てるところの、その運営する方で、子連れスタッフ募集っていう求人を見つけたんですよ。で、子連れでよくて、 お給料もいただけて、まあ短期で単発なんですけど、あ、これだったらいけるなと思って、ほんとすぐ近所なので、それで応募したのが、実は前職の、仕事につながるところでした。
なるほど。前職は、美容会社でいらっしゃいますよね。
ですね、美容会社に最終的にはなったんですけど、まあ、エランスチンという素材とつなげてくれた会社ではあるんですけど、私が入った当時は、まあ、マーケティング会社っていう定義ではなるんですけど、まあ、広告代理店の孫受けみたいな感じです。で、そういう主婦層向けの主婦を集めて、何かしらこう、マルシェをしたい、もしくは座談会をしたい、住宅ローンの借り換えのお話をしたいという企業さんの間に入って、イベントを運営したり、あとは座談会をしてみたり、アンケートをこう調査をしてみたりっていう、そういう会社でした。
ちょっと面白い会社ですね。なんかイベントとかマーケティングとか。
そうです。毎回仕事が変わるので、私には向いてたかもしれません。やることが、テーマが変わるので、ね。なので、そこに最初は子連れでいいって言ったんですけど、うちの下の娘が結構とかかなり万博で連れてくと危なかったんですよね。なのですぐ保育園に入って、で私一人で動けるようになって、まあでも月に5万から8万くらいの間でパートとしてですね、空き時間のこう10時から4時くらいの間までだけ仕事をするっていうやり方をしてました。
なるほど。はい、そこは何年ぐらいそういう活動？
それはもう本当辞めるまでなので、会社立ち上げる前の年まで7年半くらいお世話になりましたかね。最初はだから本当、月、子連れの時は月3万っていう、ちょっとざっくりしたくくりですけど、時給じゃなくてなぜか月給で、しかも3万ってよくは、まあ、ないよりかはいいけど、こう、家計の足しになるにはちょっとだいぶ弱いっていう感じで入ったところでした。
なるほど。そこでの7年もいらっしゃったらいろんなことなさったと思いますが、
そうです、はい、
時間数とかも長くなっていったんですか？
もう全然変わって、その間私の家庭でもちょっと変化があって、ちょ夫がちょっと体調を崩したのをきっかけに、夫がまさに家計をメインを支えて、私その子供の子育て兼、まあ、家計の足しにちょっとパートみたいなポジションだったので、逆にならなくちゃいけなくなったので、まあ、パートで入った会社だけど、途中で正社員になって、ちょっとその前後で、エラスチンっていう今の素材を、のメーカーになったんですよ。最初はその、イベント運営の会社から美容の会社にこう中身が変わったんですよね。で途中からも営業販売職になったので、まあ、短時間でっていう入り口はそうですけど、本当夜中まで仕事して出張もしてっていうのが途中から始まりましたね。
なるほど。なんか思い出とかございますか？
思い出ですか？いやもう波乱万丈すぎたので思い出ばかりですけれど、最初は何だったのかな、私営業ができるって自分では思ってないとか、経験が販売はしてきたんですけど、営業と販売って対面なところは一緒ですけど、やっぱちょっと違っていて、営業職っていうのは初めてだったんですけど、ただ数字上げないと自分の給料も上げていけないので、まあ、やるしかなかったっていう状況でやってみると、意外と成果としては割と出やすかったんですよね。でそこでじゃあこうもうそのまあ、当時はエラスチンっていうものと初めて出会ったんですけど、まあ、私も含めて初めて聞いた人しかいないもので、しかも高単価なこれをどうやったら世の中の人にいいねって思ってもらえるかっていう一から組み立てだったので、失敗も含めてすごくいい経験をさせてもらったなと思ってます。もう最初は今でこそエステサロンに販売して、どうやってプレゼンして、どうやったら魅力を感じてもらえるかって一つ完成したものを作ることができてますけど、当時はそのエステサロン専売品でも私エステにも行ってないのでわからないので、もう同じ感じですね。ランチ会にこう、他の企業さんに協賛していただいて、そこで紙芝居みたいに、エラスチンの話をして、まあ、来ていただいたママたちに買ってもらうっていうところからスタートしてたので、まあ、効率は悪いし、まあ、すごい頑張って2時間話して、1セット3万くらい売れると、あ、よかった、今日は売れたっていう感じからなので、まあ、いろいろやりましたね。失敗もいっぱいしてますけれども。
なるほど。そういうなんかマーケティングとか、まあ、なんですか、イベントとか営業とかっていうのはご自身でこうアイデアを出してたんですか？
女もそういうのが好き、得意だったのもあるし、なんていうんです、何人かいるメンバーであれこれやってみるっていうアイデアは出しておりましたね。
本日も社長に聞くインウィズビズをお聞きくださり誠にありがとうございました。この番組は2017年1月から毎週配信を続けております。これまでにたくさんの成功社長、成功経営者のインタビューをお届けしてまいりました。その内容はすべてテキスト化いたしまして、私どもウィズビズが運営するウェブサイト経営ノートでも閲覧いただけるようにしております。音声だけでなく文字で読み返すことで新たな発見や気づきがあり、皆様の会社経営に役立つヒントがきっと見つかるのではないかと思いまして、サイトの方にもさせていただいています。ぜひネット検索で経営ノートスペース社長インタビューと入力いただき、経営ノートのサイトをご覧になっていただければというふうに思っております。本日の社長に行くインウィズではここまで。また来週。